クリスチャンネル道をお聞きの皆様、こんにちは。山川と申します。今日は欠点ということについてのお話なんですけれども、このテーマをいただいたときに、妻から私の欠点について次々にアドバイスをいただきました。たくさん欠点を挙げてもらって、少々落ち込みながらこの話をさせていただきます。例えば、私は優柔不断です。物事をはっきり決められないんですね。でも私よりすごい友達がいます。ある時、仲間数人とファミリーレストランに行きました。とっても可愛らしいウェイトレスさんが注文を聞きに来たんですね。ご注文は何にしますか？僕はハンバーグ、私はエビグラタン、と注文していくんですけども、その友人のところにですね、ウェイトレスさんが来て、ご注文は何にしますか？と聞いたら、彼は別にと答えたんですね。どっかの女優かと思いました。戸惑うウェイトレスさんに追い打ちをかけるように、別に僕は何でもいいんだと言いました。自分の食べるものは自分で決めてください。また私は物事をよく考えもしないで行動して失敗してしまうというところもあります。高校の時、試験の前日にさあ一夜漬けだと意気込んで机に向かいましたけれども、初めてすぐ息抜きにある小説を読みたくなって、それが止まらなくなって、結局明け方まで読んでしまって試験ができなかったということがありました。しかし私の母親はもっとです。私が子供の頃、兄が縁日でうなぎを釣ってきたんですね。で、母親が料理をすることになったんですけれども、当時買ったばかりの電子レンジで、母はそのままうなぎをチンしてしまったんです。出てきたのは蛇のようにとぐろを巻いた無残な姿のうなぎでした。兄はその時から自分で料理を作ろうと思ったらしく、今料理の腕前はプロ並みです。また私は結構騙されやすく、物事の見分けが弱いんですね。沖縄に仕事で行った時に、国際通りというところで子供のためにお土産を探していました。キャラクターの T シャツを頼まれていたので、探したんですけども、どれも結構な値段がするんですね。であるお店でディズニーの熊野プーさんの T シャツが安く売っていたので、喜んでそれを買いました。で、帰ってからそれを子供にあげると、子供がなんか変な顔するんですね。なんかこのプーさん変だって言うんですね。まあ、それでよく見たら熊野プーさんでなくて、熊野ポーさんでした。また熱しやすく冷めやすいというのも私の欠点です。何事も長続きしないんですね。 NHK の英語講座のテキストは毎年4月号だけが溜まっていきました。あなたも禁じられた遊びが弾けるっていう宣伝文句に惹かれて、クラシックギターの通信講座を始めたんですけれども、禁じられたくらいで挫折をしてしまいました。しかし信仰だけは長続きしています。私は高校生の時にクリスチャンになったんですが、それから30数年経ちます。ずっと教会に通い続け、信仰を持ち続けています。話は変わりますけど、私の職場に仲のいい同僚がいるんですね。で、彼は私のことをいつもからかったり、ふざけて悪口を言ったり、時には本当のことを言ったりしてくれます。その彼がある時にこう言ったんですね。山ちゃんは、まあ、私そう呼ばれていますけども、クリスチャンでなければ普通、または普通以下の人間だよね。いつものふざけた悪口かと思いましたけれども、なんだか心に響く一言でした。まあ、よく考えると、これはクリスチャンだからマシになってる。まあ、つまりクリスチャンであることが長所で、それを抜かすとダメ人間だということを言っているようです。確かに私は欠点だらけで、長年一緒に仕事している彼にはよくわかるでしょう。彼とはこういうことがありました。仕事で一緒にオーストラリアに行った時のことです。日曜日は自由だったので、私は一人でメルボルンの日本人教会に行ったんですね。で、その時ちょうどメルボルン大学に留学している日本人の男子学生が洗礼を受けるということで証しをしていました。で、午後の洗礼式にも出てくださいって言われたんですけども、時間がなくて、まあ、帰らざるを得なかったんですね。で、その翌々日のことです。そのメルボルン大学の中にあるショップに、そのさっき話に出てきた同僚ですね、彼が行くというので、まあ、一緒に行くことになったんですね。で、私は証しをしていた学生に会えればいいなと思って電車の中で軽く祈りました。神様、あの学生に会わせてください。そして証しが良かったと伝えることができるようにしてください。そして大学に着いたんですけれども、私が想像していた大学とは違って、そこはまるで一つの町だったんですね。何軒もショップが並び、キャンパスはだだっ広くて、 日本の大学とは違いました。で、私たちの滞在時間は15分ほどだったので、私は思いました。こんなところであの学生に出会ったら奇跡だよなと思って顔を上げたら、その学生が目の前を歩いていたんです。で、私は駆け寄って証が良かったこと、そして洗礼おめでとうということができました。そしてそれを見ていた同僚の彼が驚いていました。こんなところで知り合いに会うとは、君には神様がついているみたいだ。まるで取り憑かれているような言い方だったんですけれども、実はあの以前彼と行動を共にしていた時に同じようなことがあったんですね。私に神様がついている、それは事実ですが、彼はそれを認めているようでもあります。私は確かに思います。もし神様を知らなかったら、自分は生きていなかったかもしれないし、本当にクズみたいなものです。彼の言葉は神様からの語りかけのように思います。神様は欠点だらけの私を救って、そしてその欠点のまま神様のところに来るように、そう語りかけてくださいました。私には神様がついていますが、私はずっとこれからも神様についていきたいと思います。今日は聞いていただいてありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。